ラジオ食堂緊急特番、君たちは米をどのように食べていくのか、潮流姉妹特集、およよいしょラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回はですね、緊急特番ということで、もはや日本の米は食べられないということで、皆さん、もしかしたら、あまり馴染みのない潮流姉妹についてですね、これから知っていかなきゃいけないということで、今回、プロのこちらの方に来ていただきました。
どうも、北谷です。
北谷プロ。北谷プロ。
プロ。プロなの？いや、プロか。はい。二条スパイス。
潮流姉妹といえばもう北谷プロということで来ていただいて、もう一方。
あ、どうも、お久しぶりです。黒沢浩二こと、浩二でございます。かなりお久しぶりです。
あ、
どうもどうも。
はい、あ、よろしくお願いします。いやダメ元だったんですけど、誘ってみるもんですね。よかったよかった。いや、最近お忙しくされているようで何よりでございます。はい。今回お二方をお呼びしたのは、まあもう言うまでもなく、北谷さんは北谷プロで、で、浩二さんもですね、僕の知り合いの中では、2番目に潮流姉妹をよく食べている人っていう、はい、そういうカテゴリーで。
そうでしょうね。はい、はい。
お呼びさせていただいたという、そういう流れなんですけどね。はい。
はいはい、
まあ、坂谷はラジオ食堂でも結構潮流姉妹食べてるよって話してるんですけども、
はい、
北谷さんも当然ながらプロやからね、潮流姉妹はよく食べてると思うんですけど、浩二さんは普段潮流姉妹食べてるんですかね、
はい、食べてます。だから僕の場合は、やっぱりダイエットというか、体調管理の。
いう流れで、
はい、ために食べてるっていう意味合いの方が強いね。
健康にいい潮流姉妹。うん。まあ実際
どっか健康にいいのかな。まあそれはちょっとおいおいね。
おいおい、ね。
はいはい。
そういう話で。あ、すいません。言うの忘れてました。潮流姉妹って細長い米のことね。インディカ米とか呼ばれてる、日本で流通してるのはタイ米のジャスミンライスとインドのバスマティライス。この二つが有名です。今回はその話をしていきますんで。はい。じゃあちょっとまずですね、今回緊急特番ということで、なぜ緊急特番としたのか、とこちら読売新聞の記事、8月25日でございます。今日ですわ。はい。店頭で販売始まった新米。昨年より 1.6 倍の高値。すげえな。JA 概算金を大幅引き上げで高止まり予想ということでですね。恐ろしいことになってまいりました。石川県産米の和製品種。まあ、早く取れるということですね。夢みずほの新米が店頭に並び始めた。ああ、そうなんですか。価格は令和の米騒動と呼ばれる米価の高騰が始まった昨年と比べ、5キロあたり1700円ほど高くなっている。おっかねえ。
5キロ1700アップか。すごいな。
とんでもないな。米の流通価格の指標になる JA の概算金が大幅に引き上げられたほか、これ脅し値みたいなもんですね。粉米による流通量の減少も懸念されており、新米の流通が本格化した後も米価は高止まりする見通しだということでですね。まずいよこれ。
いやいや、本当そうですよ。もう、
うん、5キロ4622円。
はいはいはい、
はい、困ったなというね。
一回落ち着いたのにね。だってね、
そう、
うん、
備蓄米とは何だったのか、うん、一体あれは災害用の備蓄米を放出しただけに終わったという
ね。
どうすんねん。災害用の備蓄米放出して、結局米の値段下がってへんくって。
下がってへんな。
ね、う
ん、
備蓄米は空になっちゃいましたけど、どうするんでしょうね。まあ、そんなことはね、しょうがないんでいいんですけども。まあ、何が言いたいかというとですね。
はい。
日本米を食べ続けるのは、これからリスクになりうるっていうことですよ。
うん、
国産米よりね、輸入米の方が価格安定している状況、普通に考えたらおかしいんですけどね、そっちの方がね。でも、うん、現状で言うと、明らかに安定している輸入米の方が。
うん、
じゃあ、別にね、乗り換えなくてもいいと思うんですよ。ただ、選択肢を持っとく方がいいよねっていうことで、ちょっとね、私どもの話を聞いていただいて、まあ、これから先ね、来年あたり5キロ6000円とか言われるかもしれませんので。
いやいやいやいやいやいやいや、それは怖いよ。怖すぎる。
いや、だって、上がり幅考えたら、そうなっていくや。
まあね、農家さんとかの事情もあるのはわかりますけどね、ねちょっとね。
うん、まあ、中高生の子供がいてる家庭無理やで。
そう。お子さんいる家庭大変だと、お店もね。本当に。
うん、 まに、うちもみんな食べるようになってきたからも。
ね、大人はね、まだいいんよ。
そうなん、そうなん、そうそうそうそう。
そうやね。大人はパスタ食ったらええからね。
コミックはね。大人はいくらでもね。
替えが効くし、別に今食わへんの量を抑えるんやったら抑えるでも全然構わへんねんけどっていう。
うんうんうん。
中高生の頃、お茶は3杯ぐらい平気で食ってましたからね。
一人で2合、マックスで3合ぐらい食うてたもんな。
食うてましたし、夜中お腹減って、炊飯器のご飯、冷えたご飯とか食べてたりしてましたからね。
食べてた。
うん、
ね。あの、実家ってね、実家って大体常にご飯があんのよ。
そうそうそうそうそう。
今思えば贅沢な日々っていうね。
そうなんでしょうね。だからね。うん、
だから、これからちょっと輸入米もね、視野に入れていかないと、サバイブできないということでですね。
は
い。今回、北にプロと黒沢プロに来ていただきましたんで。
はい。黒沢プロ。
潮流シューマイ特集始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい。
お願いします。
まずですね、潮流酒米の魅力というところを話していきたいんですけども、坂谷にとってはですね、潮流酒米の一番大きな魅力は、炊飯器がなくても炊けるっていうところなんですね。なぜなら、はい、一人暮らしで炊飯器を持ってないので、潮流酒米しか炊けないという今の状況がありましてですね、潮流酒米は便利ですね。鍋に水張って、そこに米入れて、火つけて置っといたらできますんで、だから僕にとってはね、案外それが魅力で、で、食べてもうまい。いや、日本の米の方がうまいよ。まあ、そこは、独特の美味しさがあるんで、だから、僕、東京に一人暮らし来て7年になりますけれども、自分の部屋で一回も日本の米炊いたことがないけど、潮流酒米はずっと炊いてるっていう状況なんで、だから、まあ、僕の生活にはもう入り込んでるっていうとこになりますね。あと、おそらく、浩二さんが後から話してくれると思うんですけども、カロリーが低いという噂があるっていう、
は
い。
都市伝説ですね。
地伝説なんですか、あれは。というのがあって、僕はね、結構愛用してるっていう、バスマティライスメインね。ジャスミンライスはそんなに愛用してないですけど、僕は。
はい。
っていう感じになります。じゃあ、北谷さんいかがですか、北谷プロは。
僕は、レッサーの営業の中で提供してるご飯は、うん、その北インド系だったりとか、まあ、ごちゃ混ぜで提供するときは、あの、バスマティライスで提供していて、うん、で、うん、まあ、南インドやるときは、もう南インドのお米を使っているので、厳密には潮流酒米ではなくて、ポンニライスっていうお米であったりとか、ソナマスリライスっていう南インドで取れるお米を使ってます。で、そこは潮流酒ではなくて、単流酒だったり中流酒っていう。
え、そうなんだ。
カテゴリーになるので、厳密には潮流酒ではないのですけども、まあ、バスマティと同じくパラパラで、うん、まあ、風味とかはちょっと違うんですけれども、うん、まあ、そういうお米を日常的に、まあ、使い分けながら営業しております。ただまあ、ご家庭で食べるときは日本米ですよ。
あの、そう。プライベートで食べて食べることっていうのはあんまないの、うん、北谷さん自身は。
試作の時と、うん、ライス炊きすぎて余った時には、
うん、
バスマティライスでね、チャーハンするとね、美味しいんですよ。
うまいね。
うまい。うまい、うまい、うまい。
むっちゃパラパラにできるから、うん、自分がなんか錯覚してしまうよねっていうぐらいに。
最高よ、あれでチャーハン。
自分の鍋使いがプロに近づいてるんじゃないかと錯覚してしまう。
しまうほどにパラパラにできるので、
うん、
余ったら子供たちがやっほーって言ってますね。
いいね。じゃあもう子供もバスマティライス食べてんの？
食べる食べる。
うん、
家の中でもそういう潮流酒っていうのは自然に食べている食材の一つではありますね。
うん、ああ、なるほど。子供たちはやっぱ日本米の方が好き？
ああ、まあ、そらそうよ。普段の食事の中では日本米を炊いておるので、そうそうそう。
あの、僕らの世代みんな知ってるじゃないですか。1990年代の米騒動みんな知ってるでしょ。
あ
ったあった。
おいしん坊の中でサクンタラプレンナップさんが出てきて、富美副部長に激励してたやつ。
あったあった。
あの時は本当にタイ米とはなんてまずいものなんだろうって思ってたもんで、子供心にね、まああの頃は米の質とか料理の仕方とかが悪かったんだとは思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ何が言いたいかっていうと、北井さんのお子様は進んでるねって思ったっていう、そういう
ところですね。ああ、まあまあまあ、そうね。
あと、それにやっぱり、あっ調理方法、うん、あった おかずっていうんですかね、うん、調理方法、うん、おかずがあるから多分好んで食べてくれるっていうのもある
んじゃない？そうね、そうね、うん、少し余ったものが家の夕飯だったりとか昼ご飯に並ぶこともあるので、
そうだね、だ
そういう意味ではなんスパイスの入ったカレーであったりとか、うん、副菜系のものであったりっていうのはみんな食べ慣れてはいる。
そうだよね、う
ん、昔の米騒動の時とかはほらエスニックのエの字もなかったでしょ、
なかったよね、うん、そうそうそう、
カレーってね、うん、日本のカレーしかなかったし、う
ん、まあタイ米まずいっていうのは単純に炊き方が間違ってたんちゃうのっていうぐらいの、うん、じゃなかろうかってちょっと思ってしまう、う
ん、多分ね、後でちょっともうちょっと詳しく話すかもしれへんけど、俺今月初めてジャスミンライス自分で炊いて食べてんやんか、
う
ん、じゃあ全然美味しくなかったので、それを北谷さんに言ったら、うん、お前炊き方間違ってるって言って正しい炊き方を教えてもらって、
ああ、
やっぱ炊き方がまずかったんだろうなと。まあ具体的にはあんまり炊きすぎるとべちゃべちゃになっちゃうもん、
ね、そうなんだよね、うん、
でべちゃべちゃになった後になると香りもせえへんし甘みうまみも日本米に劣るんで、劣るというかちょっとさっぱりしてるんで、すごい味気ない米食べてる感じがすごいして、そうか、やっぱり昔は炊き方がまずかったんだって思ったね、
うん、
あれは、
うんうん、あの炊飯器で炊く場合ってしかもゆとりじゃなくて炊飯の場合って、
うん、
浸水させたらあかんか、なのに多分浸水させてべちゃってなるっていう。
あ、ジャスミンライスって浸水させちゃダメなんですか、あれって。
とがないし浸水もさせない。
うん、
もうその間に水吸いまくってしまうから。
ああ、うん、そうやしな。通常の焼き方って、まあ、後で言うと思うんやけど、うん、ゆとり法つって、
うん、
水を捨てるんですよね。ジャスミンライスも、バスマティライスも。でも、うん、炊飯器だったらね、水捨てないからね。
うん、
あの、水入れて、タイ米に全部水吸わすっていう形になるんで。
そうそうそう。
そうだったら美味しくねえだろうなと、
うん。そうなんだよね。そう。
え、コージさんいかがですか？
まあ、もともとエスニックが好きっていうのもありますけど、
うん、うん、うんうん。
やっぱダイエットというか体調管理のためにいっぱい作るんですよ、うん、ちょっとこの辺は北にプロの方が詳しいと思うんですけど、ビディアニ、
ビディアニ、
あのプラオっていう、まあ、簡単に言うとスパイス炊き込みご飯みたいなのがあるんですけど、それを大鍋でバッといっぱい作って、で分けて冷凍して食べるというか、うん、野菜をいっぱい入れたりとか、その鶏胸もとったり入れて、それだけで完結するようなバランス、味のバランスとか栄養のバランスにして食べる。
何でしたっけ、沼でしたっけ、
あ、沼、沼、そうです。
ちょっと沼っぽいっすよね。
そうです。
ボディビルダーが食べてると言われている。
あれまさにです。
ああ、そうなのか。なるほどな。
実際、海外とかのトレーニーも、うん、そうやってやってる人が多いんですよ、ね。
ええー、そうなんだ。じゃあ、そのは結構証明されてるんやね。
最もその、ジャポニカ州よりも、向こうはその、バスマティだったりとか、さっき北谷さんもちらっと言った、その、中流種、中流米、中間みたいな、お米が手に入りやすいので、っていうのもあるんですけれどね。
やし、そのビリヤニの方が、沼より美味しそうだと思うし。
美味しいですって、俺自分で言うのも変だけど。スパイスたっぷり使ってるし、で、本式で調理しようとしたら、やっぱたっぷりね、油、脂質使うんですけれど、自分で作るから脂質ほとんど使わないで炊く。
インド料理屋とか行って、ビリヤニ頼むと、油かなり使ってますもんね、あれ。
ビリヤニ自身もいろんな作り方があって、一般的には、まあ、炊くっていうよりかは、蒸し上げるっていうタイプの料理なんだけど、うん、水分量がちょっと少なめのカレーと、うん、半炊きのバスマティライス、うん、あの芯がちょっと残ったぐらいのバスマティライスがあったとして、うん、鍋にそこにカレーを敷いて、そこの上に芯の残っているバスマティライスを重ねていって、パクチーだったりとか、ミントだったりとか、ギーであったりとか、サフランミルクみたいなそういうものを振りかけていって、で、最終蒸し上げるっていうのが、まあ、ビリヤニって聞いて馴染みのある味っていうのはそういう形で作られていることが多い。
あ、じゃあやっぱ油使うよね。うん、ギー使う、ね。
油は、と、ふりかけるギーにも入っているし、グレービーにももちろん入っているし、あ、米同士がくっつかないように、炊くときにもお湯の中にオイルが入っている。
へぇ、あ、なるほど。
うん、あの、見たらだって、ジャバジャバ、ジャバジャバかけますからね、上が。おーいみたいな。それ何と思ったら、あの、ギー、ジャバジャバ、ジャバジャバ上からはけてるんですよ。米の上から。
ああ、うまいんですよ。
そう、うまい。知ってる。うん、
まあ、だけど、コウジさんが自分で作るときは、そういうところはかなり控えめに作ってるって感じですよね。
まあ、ちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、僕の場合はもう本当に自分用なんで、ざっくりもう混ぜて、炊き込みご飯じゃないですけど、うん、そういうふうにして作ってます。
その、南インドのタミルナードとかやっと、タミルナード州なんかやと、ビリヤニはそういう炊き込み系で作る。蒸し上げるんじ
ゃないですか。へぇー。
へぇー。肉っけのものとお米とっていうのを一食たにして、そのまま炊き上げるっていうタイプで作っていきますね。
そうなんですね。
だからビリヤニとプラオのその区別境目っていうのがあんまりないっていう状態。
ああ、そうらしいですね。本当にあの本場の人たち言うとあんま差はないって言ってましたね。
蒸すっていうのとかからあの炊き上げるっていうところまで、もう地方によってその作り方が別だから、だからもう炊き込みご飯と一緒の作り方でビリヤニを作るところはプラオとの境目がない、そういう感じだよね。
今 Google AI さんにプラオって聞いたら、プラオは米をスパイスと具材と一緒に炊き込むインド風の炊き込みご飯っていう風に。
そうそうそう。あのね、もともと語源はね、トルコの方のピラフなんだよ。
ピラフ。あ、なるほどね。
そう。ピラフがプラウになって、プラウになってっていう感じで。まあ、陸続きなんでね。多分、交易路との中で伝わっていったんだろうなっていう。
じゃあ、日本におけるチャーハンとピラフの違いみたいなとこあるよね。
あるね。確かにね。それ。
日本で本とかで見たチャーハンとピラフの作り方は明らかに違うんだけど、昔の洋食屋とかでピラフ作るって言ったら、普通に炊き上がった米をフライパンで炒めたりするか、お前それチャーハンやねん。なったりすんねんけど、それ近いとこあるね。
そんな
感じ。まあまあまあまあ。僕なんかはそれに本当野菜もわーって入れたりとか、あと豆入れてますね。
ああ、はい。
豆入れて食べるとやっぱ美味しいんですよ。本当に栄養価も高くなるんで。
うん。タンパク質やもんね。
黒沢プロ、仕事になってるんですよね。やっぱそういうところが。うん、まあ仕事になってるけど、言い方が悪いんだ。
いや、もう義務。
う
ん、ルーティーンですね。
そうか。リスナーさんたちは、コウジさんがどういう。
ああ、そっか。しばらく出てくださってないんで、過去放送、うん、今度プレイバックしときますね。過去放送。うん、そういえば忘れてたけど。俳優さんですね。
そう、
ね。
はい。私、黒沢コウジ、あの、本業俳優をやっております、ね。はい。
で、ガタイのいい役をやられることが多いんで。
そうですね。うん。高圧的な役ばかり。
写真で見てると本当に、ああ、すげえしまってんなっていう。
そう。体のラインがはっきり出る衣装を着られることも非常に多いんで、役柄上。すでにそういうところに気を使っていらっしゃるという、そういう感じなんですけども。
はい。
僕の中のバスマティライス、あ、インドの方ね、イメージとしては、パスタと、ササニシキの間ぐらいのイメージなんですよ。
ああ。
日本で代表する米の種類って、コシヒカリとササニシキで、で、コシヒカリっていうのは、もう、米の味全振りみたいな感じで、何の味もつけずに、塩おにぎりにするのが一番うまいっていう、そういう品種じゃないですか。で、ササニシキっていうのはちょっと味がさっぱりしている、なんでおかずと一緒に食べると美味しいって言われてるんですよね。
なるほどね。
で、バスマティライスとかは、さらにさっぱりしている、もっと。で、全然粘り気がなくて、全然甘くない。日本の米と比較すると。なんで、自分の中では、そういう魅力がありますね。あの、さっき、コウジさんとかが言ってくれた通り、カレーとか、チャーハンとかに味が合うんですよね。味が強いものと合うんで。だから、そういう食べ方すると、すごく美味しいと思う。日本の米に負けない美味しさだと思いますよ、あれは。なんかね、パスタに近いよな、やっぱ、ゆとり法っていうやり方するんですけどね、さっきもちょっと言った通り。
まあ、湯がくんですよね。
そう、湯がいて、パスタみたいに味見して、芯がなくなってきたら、それザバーって入れて、で、さっぱりしてる。 ていうか、だから試したことないけど、リゾットとか作りやすいんじゃないかなって、ちょっと思います。
リゾットではないんだけど、おかゆがあるんだよ、うん、キチュリっていう名前の。
そうなんだ。
これっていうのは、バスマティライスと、両方皮むいて引き割りにしたやつをざっと混ぜて、で、ことこと煮込むだけっていう、すごい簡単な料理なんだけど、それってもうほぼほぼ見た目リゾットなんよね。
やっぱりそうだよね。
キチュリもほぼほぼ見た目リゾットですよ。まあ、食感もね、似たような感じ。米固めには作れへんねんけど、うん、そこら辺の食感も好きなように作れるといえば作れるから、
うん、通常のリゾットみたいにアルデンテにはならない、
うん、アルデンテにしてもいい。要はどこまでの硬さに仕上げるかはその人の好み次第やから、まあ柔らかい状態にしてもいいし、ちょっと米のが固めにしてやってもいいしぐらいの、そこら辺のグラデーションはもう食べ手がどれぐらいにしたいかによって自由に決めていいと思うっていう。
あ、作ったことないな。面白そうですね。
めちゃめちゃ簡単っすよ。使うのって本当にターメリックとクミンだけやから。すごくシンプルで、赤ちゃんの離乳食にも食べやすくて、実際うちの子供が1歳ぐらいの時に普通にキチュリ食べてたんで。
あ、そうなんだ。
お
エディート教育。
子供でも全然食べやすいぐらい、辛さはないから、本当にお粥。
ターメリックとクミンだけやが辛さがないんだ。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、とにかくそういう強い味付けというか、うん、強い香りの料理と合うんで、ありていない言い方だけど、使い分けなんじゃないかなと。うん、日本の米は本当にね、さっきも言ったけど、うん、おにぎりにするのが一番うまいぐらいの、スペック的にはとんがった米なんで、だから、料理の仕方によっては、調理酒の方がうまいっていうことは、全然合うと思いますね。まあ、その辺が、自分が考える魅力なんですけど。あ、そうだ。大事なことを言うの忘れてた。
はいはい、
今は、調理酒米の方が安いんですよね。ちょっといろいろ市場調査したんですけども、ジャスミンライスであれば、日本米より安く買える可能性は結構合うと思います。日本米が今、5キロ3600円から4000円の間ぐらいじゃないですか。
うん。で、そうね、それ。
で、今日、俺、業務スーパーに市場調査に行って、ジャスミンライスが売ってないっていう困ったことがあったんですけど、僕の記憶によると1キロ600円ぐらいで売ってたんですよね。今はそんなことはないと思うんですけど、
ジャスミンライスも値上がってる。
うん、昔の値段だったら5キロ3000円ぐらいで買えるはずなんで、今はどうなんだろうな。でも多分ギリギリ日本の米より安く買えるはずなんで。
ちなみに俺が仕入れで使っているお店は新大久保に本店のあるアンビカっていう名前のショップで。
あ、知ってる。
あ、名前聞いたことあります、有名な。
アンビカのパッケージがあるから多分見たことあると思うんですけど、あそこのネットショップで行くと、だいたいバスマティライスが3800円から、グレードの高いものになると4000ちょい。うん、で、最高級のやつで、ラルキライくらかな。あ、5キロ今ないやん。でも5000円近くぐらいかなっていう感じだから。
そう。
うん。ほぼでもだから、どっちが安いというよりか、日本米とほぼほぼ一緒ぐらいの感じかな。
うん、そうなんだな。
感覚的に。
うん。値段での優位点とか、どっちがいいっていうのは、もう今ほぼない
ですよね。
ないです
ね。うん。そうそうそう。
おそらく、ジャスミンライスだったら、探せば日本米より安く買えると思うんやけど。
うん。うん、だから大体同じぐらいで買えるっちゃ買えるのよ。そこのアンビカのショップは一般人でも買えるから。
うん。上野にあるよ、アンビカ。俺結構行ったことある。
あ、はいはいはい。そっかそっか。
だから。
ピンキリじゃないですかね。やっぱりその品種
のグレードによるって感じ、
ね。グレードもすごいあるっていうじゃないですか。
あるある。
バスマティライス、ジャスミンライスも。
そうそう。日本米と違って、バスマティライスの場合は、エイジングした方が高級品になるので。
そうなんだ。
そうなんだ。
お前の方が高いんですよ。
マジか。そうそう、いや、でも、あり得ると思うんよね。うん、エイジングは全然。日本米はもう完全に新米ってことになってるけど。
うん。
料理屋さんとかは、水分抜けてた方が美味しいというか、使いやすいっていうんで、それだと、米入れてるところも全然ありますから。
あるか。
どうしてもね、普通の人って、ほら、今言ったみたいな、新米進行、新米美味しいってなりがちですけど。
うん。
ああ、そっか、まあ、そういうのもあるか。
丼系のご飯とか。
割り下とかと合わせるってなるとね、どうしてもやっぱり。
そうです、うん。あれ多分新米合わないはずですから、ああいう丼系って、
うん。そうね、確かに。あれでもそうやね。わざと固めて炊いてっていう風にしてるわね。うん、
ああ、そうだよね。まあ、あと散々言ってるけど、寿司屋は狛江使うってね、あの、有名な話やし。
うん。有名ですね。うん。
そういうのあるんだよね、多分。保存方法にもよるんだろうけど、それはすごく。
うん。
ウイスキーでもね、ヴィンテージやったら高いわけじゃないからっていう。
ああ。
そういうのもあるんですね。
ありますね。だいたいもうほんと、貯蔵期間2年ぐらいは、絶対。
へえ。
日本で今年いろんな政治家の人が備蓄米なんか食べられたもんじゃないって、うん、プロパガンダ言ってたあれは何だったんだ一体。
バスマティライスに関しては特にそうっていうだけで、うん、一番最高級の品種って言われてるのがラルキラっていうブランドなんだけど、ラルキラのバスマティライスは2年エイジングさせてる感じの。
2年。
うん。
そうなんだ。
香りもすごくいいし。
まあ値段は同じでね、場合によっては安く買えることもまだ全然あるんで、だからそういうのを混ぜていくと、あの日本米の高騰にももしかしたら立ち向かえるかもしれないっていう。だってそういうことさ、今って松屋とかはもう結構積極的に輸入米を取り入れてるし、あの俺週に1回ぐらいは松屋に行くねんけど、松屋のご飯をまずいと思ったことここ数ヶ月ないわけで、じゃあやっぱり分かんねえんじゃねえのかっていうさ、
分からんと思う。でも本当
あとこれはもう噂レベルの話なんだけど、
はいはい、
あのツイッターでちょっと最近バズった話題で、某有名牛丼チェーン潮流酒入りのご飯になってしまいましたっていう。いやこれはツイッターのね話題なんで本当かなって。
いやそれはないっすって。
それはないですかね、やっぱり。
たまそういう形状に見えるものが混じってたんじゃないの、うん、っていう。
ああ、かもしれないけどね。いや、でも、ご家庭でも、もしさ、日本米が高くなりすぎたら、カレーとか作るときは、全然ジャスミンライスとかね、使ったらいいと思うんだよね。そっちの方が美味しい可能性だってあるし、少なくとも味でまずいって思うことはないと思うのよ。
その日本米とバスマティをブレンドして炊いてもいいのよ。
そうだよね、ええ。そういうのもある。
そうそう。インド料理屋さんないし、スパイスカレー屋さんでも、ある程度混ぜてるところもあるしね。それも、から、あの、べっちょり感がなくなるし、軽さも出るから、っていうので、採用してるところもあるので。
なるほど。そういうのもあるんだ。
なんか、ランチご飯食べ放題みたいなところって、割とそういうとこあったりしますよね。
あれ、そうだね。そう、
バスマティ。そうなんだ。
昔はさ、あの、バスマティライスの方が高かったからさ、うん、日本米に。
流通量がね、少なかったから。
そう。だからバスマティライスだけでやってると、食べ放題とかにしちゃうと、採算が取りにくいっていうのがあって、
うんうん、
そうそう。それで、まあ、日本米とブレンドさせて、っていう価格的なものもあるし、美味しさ的なものもあるっていうところで採用してる店はやっぱあったよねっていう。
だからそういう使い分けっていうのをしていけば、日本米の高騰にも立ち向かっていけるし、もっと生活が豊かになる可能性があるんで。
あるよね。そうやね。
ちょっとで、
あります。
試してみてほしいなと。あとね、今日、業務スーパーに行って、ちょっと衝撃を受けたんですが、値段だけで言うと、今は、カルドーズ米最強です。やっぱり。
あ、出た。
カルドーズ米5キロ。これね、あの、ウグイス谷の業務スーパーの話ね、2680円でございます。
はいはいはいはい。
はいはい。
だから、はいはい、この値段見た瞬間、俺今日の特集やめようかなって思ったぐらい。カルドーズ米最強伝説ですわ、これ。はい。まあまあ、それはいいんですが、今回、テーマと違いますんで。まあまあ、でも、やるのもいいんじゃないかなって。あ、ちなみにね、台湾米が2番目に安かって、台湾米は3150円。台湾米はね、中流種です。潮流じゃなくて。
あ、台湾も中流種なんですね。
そう。だから、こういうので、我々日本人は米をね食べていくしかしょうがないっていうことですね。
あ、その上でだから何が何でも日本米でないとっていうのはちょっとも
うね、そこはやっぱりもう
必ずしも守らないといけないということはないやろなっていう選択肢の幅を持たせた方
ってね、来るんじゃないかな、しょうがないという面もあるけどね。
うんうん、
じゃあちょっと話題を変えて、初めて 潮流米を食べた時のことを聞いてみたいんですけど、坂谷は初めて潮流米食べたのは90年代の10代の子の米騒動の時だけど、その時は美味しくないと思って、潮流米を初めて美味しいと思ったのは、北谷さんが炊いたバスマティライス食った時なのよ、俺は。あれは2019年の多分11月だと思うんですけど、
うん、
北谷さんが東京に来て北谷カレーナイトっていうイベントをやった時に、北谷さんがカレー作る時、うん、バスマティライスをゆとり方で作ってくれてて、で、あの時ね、イベントで配膳が結構時間かかってて、うん、お腹空いたからご飯だけちょうだいって言って、で、
うんうん、
ご飯、バスマティライスに塩だけ振って食べてたんですよ。
う
ん、
そう？
あれ？塩だけ振ったこの米うまいって思って、あん時俺潮流酒の米はうまいって気づいた瞬間なのよ、あん時が。
ああ、扉が開かれたんや。
そう。北谷さんのね、炊き方が良かったっていうのもあると思うんやけど、本当最近なんですよ。うん、まあ、だからタイ料理屋とか行ってなんかガパオライスとかさ、ああいうのを食べてて、まあまあまあこんな感じって思ってたんだけど、本当、うん、ダイレクトに塩だけかけて美味しいって思ったのはあの時が最初で、僕にとってあれが潮流酒米の開眼した日なんですよ。
なるほど、そうやったんか。
北谷さんはどうですか、初めて美味しいと思った時って。
僕はね、いわゆる米騒動の時はタイ米を食べなかったんですよ。
あ、食べなかったんだ、あの時。
食べなかった。うちは、その、タイ米じゃないやつ。で、だから別にその時は、どうっていうのはなかった。だから僕が、調理酒米を初めて食べたのは、カレーを作り始めてから、だから、俺もだから、すごい最近なのよね。
ああ、そうなの。
8年ぐらいかな。
8年前ぐらいね。
その時にハマるきっかけになった東心斎橋にあったカリア芝っていうところのあれでバスマティライスを食べた時に、おーうめえってなって、そっからっすね。
ああ、そうなんだ。コウジさんはどうですか？
やっぱね、僕も北谷さんとちょっと似たような感じですけど、あ、でも僕は、その最初の米騒動の時、タイ米食べ。
食べた？
厳密には食べてないです。やっぱね、うん、家の炊飯器で炊いて、
うん、
もう家中臭いみたいな。
あ
もうこのもうあの匂い、うん、で、やっぱ匂いもさることながら、うん、もうやっぱ食感もひどいし。うん
はいはいはい、
いや、まあ、決して臭い匂いじゃないんですよね。まあ、独特の香りはするわけやけど。
上手に炊くと本当にいい香りがするから。
うん、だから、それでまずいなって思って、で、その後お決まりの美味しん坊を読み、うん、
はいはいはい。
なるほど、こういうことなのね、と思って、
うん、
で、やっぱり二十歳とか、それぐらいですね、
うん
うん。ちょっと大人になってから、ちゃんとしたインド料理やカレー屋さんに行って、初めて、そういうバスマティライスとか、ちゃんとしたそのタイ料理屋さんに食べた時に、うん、あ、こういうことなんだねっていうのは思いました。うん、
やっぱりもう大人になってからなんだよな。やっぱ21世紀になってからだよな。あの日本人がそういうのをちゃんと美味しいって思うようになり始めたのは。
まさに21世紀になってからだと思いますね。
本当に本当に。料理屋さんでもそこまでちゃんとしたものを出すところはね、少なかった。だっていうかほとんどなかったんじゃない？
まあ僕ら地方やったからね、そう、それもやっぱりでかかったし、
うん、
いやおそらく東京だって数えるほどしかなかったと思いますよ。やっぱ日本人の米に対するイメージっていうのがあったから、カレーとかおかずは本場の味にしたとしても、
うんうん、
やっぱ米だけはみたいな。
うんうんうんうん、
いや、だって、昔のインド料理屋って、普通に日本の米出してたもんね。うん、
出してた。アメリカライスみたいに黄色くはしてたけど、うん、日本米、
うん。そうやったもんね。まあ今でも日本米出してるとこもあるし、今はだいぶ少なくなってる
ね。
結構みんな最近やったっていうことが分かりましたね。
なかったんですよね。だからさっきね、今。
だし、未だにだって店でやってて、例えばその、うちに食べに来てくれる人っていうのは知ってて来てくれてるからあれやけど、うん、マルシェとかの不特定多数のお客さんが来はるような、うん、そういう出店の時に米を見て、あ、タイ米っていう人結構いてるで。
ああ、そう。あ、まあでもタイ米のイメージ強いな、確かに。
そう。だからバスマティライスっていうものの存在を知らない人っていうのは割と半数近くぐらいやっぱいてる。
いやでも確かにそうかもしれないですね。
それこそやっぱりバスマティライスっていうのをちゃんと僕が認識したのは北谷さんに作ってもらったあの時やもんね。だからあの時北谷さんが東京でイベントする時に、うん、米だけこっちへ買ってって言われたのね。で、
やった、
うん、そうそう。で、バスマティライスっていうのを買ってって言われて、え、タイ米やったらあかんのって俺あの時思ったもん。だから、うんうんうんうん、あの時俺やっぱりその辺さっき北谷さんが言ったインドの米をタイ米って言った人と同じ感覚やったもんね。だからその時俺はまだ、
うんうんうん、そうなのよね。そうだってセブンイレブンのカレーフェアの時エリックサウスのベリヤニがさ、バスマティライスで出すようになったのって第一弾目以降の話やんか。
あ、そっか、そうやったよな、確か。
最初は違うかって。で、途中からバスマティライスっていうのと、普通の米っていうのを併用でやってて、うん、で、もうバスマティライスの方が主流にもなってんちゃうかなっていう。
うん。いや、だって話題になったもんね、あの時。
そう、なったなった。
ついにコンビニでバスマティライス売り出したっつって。
そうなん。それぐらい、だから、ようやっとなんか、少し認知が広まってきたんかなっていう。
そうですよね。まあ、あと、やっぱり、買いやすくなったっていうのもあるしね。う
ん、まあ、それはね、ある、う
ん。はい、それが一番ですね。
うん。北谷さんに、バスマティライス買ってきてって言われたとき、俺、めっちゃ探し、めっちゃ探したもん、あのとき。
また随分無茶なこと言いますね。
いや。まあでもね、こっちは東京やからね。
うんうん、
ああ、そうかそうかそうか。
うん、だから、あの、理屈で言うと、北谷さんが地元ね、奈良とか大阪で買うより、こっちの方が買いやすいはずやんか。
いや、そりゃそうだ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。
いや、でも、結構苦労した、あの時。
せやったな。うん、せやったせ。
でも、今思うと結構、いろんなとこで売ってるようになったからね。
なったよね。もう、だって、業数でさえバスマティライスを置くようになったもん、ね。
はい、うん。だって、業数みたいなとこはもちろんですけど、うんうん、ちょっと気の利いたスーパーでも、1キロのジャスミンとかバスマティ置いてあるところは、今だいぶありますもんね。
そっかそっかそっか。
ああ、バスマティはまだ見ないかな。ジャスミンは割と見かけるようになりましたよね。
なったね。まあ、なぜカルディで売ってるからね。もうジャス
ミン。そう。
結構、まあ、高いけどね。カルディのジャスミンライス。
カルディの高い。うん。
高い。1キロ1000円ぐらいするね、あれは。
ああ、うん、高い高い。1キロ1000円は高い。うん。
じゃあ、そのジャスミンライスとか、バスマティライスの食べ方をちょっと教えてほしいんですけど、うん、北谷さん、あの、ジャスミンライスとバスマティライスの炊き方ちょっと教えていただけますか？
ジャスミンの場合は、僕はもうゆとりしかやらないんですけど、うん、もう基本的に、まず米は、あの、ちょっとついてるゴミを洗う程度にしか、一回ザーッと流水で洗って、で、もうすぐお湯の中にザバーッと入れて、でんぷんが溶け出してくるんですけど、うん、もう溶け出しすぐぐらいでもう揚げて、で、水切って、切ったらもう一回鍋に戻して、火を弱火で、あの、つけて、水分を飛ばしてやるっていうやり方で作ってます。
さっき僕が失敗したのは、うん、それを長く茹ですぎて、完全にべちゃべちゃになっちゃったっていう感じだったんですよね。
うん、そうそう。
バスマティライスはどんな感じで？
そう、バスマティライスはね、もう日本米と同じように浸水が必要なので、うん、2、3回ぬかがついとるから、それを洗って、で冬場やったら1時間以上絶対たっぷり、もう米の色が変わってくるんですよ。真っ白になって水分吸ったなっていう感じで大きくなるんで。
え、浸水すんねや。
浸水
やったことない。
逆にあの浸水が甘いとゆとりをしても水分を吸ってないからなかなか芯が取れへんくって、芯が取れへんけどでんぷんは溶け出していくからべちゃっとした感じに仕上がってしまうのね。だから、冬場は1時間。夏場はね、まあ30分ぐらいでもいけるけど、まあよく言えば、たっぷりちゃんと水吸ったなっていうのがわかるぐらいまで浸水はさせた方がいい。
そうなんだ。
ほんで、ゆとりの方がやっぱ美味しく炊けるから、思っているよりたっぷりめのお湯沸かして、それに浸水させたバスマティライスを入れて、食べながら確かめるのが一番硬いねんけど、でんぷんが最終いけるっていうタイミングぐらいの時って溶け出して、水が少し濁ってとろってなるよね。それぐらいタイミングっていうのが一番いいぐらいの頃合いかな、なんで、そこぐらいで食べる方が確認する回数は少なくて済むっていう感じ。 で、炊く場合っていうのは、だいたい1合に対して 200ml ぐらいかな。
うん。
日本米とだいたい同じぐらいよ。
ああ、そうなの。
水は測ってたんですね。
僕測ってます。
あ、でも、プロですから。
いやいやいや。ある程度アバウトでもなんとかなりますけど、
ね。なんとかなりますよ。だって、僕はね、当然ながら水の量なんか測ったことありませんし、なんなら浸水もやってないですし。
あ、そう
か。はい、同じく同じく。
あの、なんなら、鍋沸騰もさせないですからね。鍋に水入れて、うん、バスマティライスザバって入れて、火つけて、ほっといたらできてるっていう、そんなイメージ。
あ、マジか。いや、まあ、それでも炊けんねんな。まあ、僕が言ったのは、より美味しく食べる方法という認識でやっといてください。しっかり浸水させた方が、炊き上がるまでの時間は短いです。
あの、
沸騰した上に、やると、で、そっから再沸騰してから、多分、5、6分ぐらいでも炊けんちゃうかな。
うん、炊ける。時間さえ測ったことがないけど、僕は。
ああ。
同じく。もう、だって、俺の中ではもう完全に、茹でる。
そうそうそうそう、そう。
もう、米を茹でるっていう印象でやっちゃってるんで。
はいはいはいはいはい。
もう、感覚でしたね。ごめんなさい、バスマティライス。バスマティライスごめんなさい。
本当ですよ。本当、僕らは反省しないといけない。それに関しては、この適当
な。もうでもパスタ茹でるのと変わんないっすよね。
変わんない
っすかね。変わんないっすかね。気をパターンって入れて。
うん。だまあ、浸水は一つポイントではあります。美味しく食べる。
勉強になる。
勉強になりますね。
ありがとうございます。
勉強になるって言いつつ、絶対自分ではやらないですけど。
え、俺はやりますよ。
本当
これからやる。ちゃんと。浸水
やる。浸水やる。
水は測らないけど。
いや、何が言いたいかというと、バスマティライスはそんだけ適当にやっても美味しく炊けるっていうことが言いたかった。
そう、まあ、言い方悪いけど、インド人が炊けるんだからっていう。
なるほどね。
うん、適当にやっても炊けますよ。っていう
やつ。これがね、魅力なんですよね。もうそうめん炊くのと一緒やからね、ほんと。
そこの、ある程度、中間から富裕層の家にあるバスマティライス専用の、バスマティライスじゃないな、南やったから、ポーニーライスとか、ソナマスレライス用の炊飯器はパナソニック製でした。
そういうのがあるんですね。
あり
うん、
炊飯
器。あり
そう、炊飯器あった、ありました、ありました。
うん、今結構日本メーカーがそういうの作ってるからね。ちゃんとローカライズして炊飯器で炊けるようになったと聞いた。
はいはいはい。でもそうかも。僕がだから料理教室行った先のお母さんのところには必ずと言っていいほどパナソニックの炊飯器がありました。
気になりますね。それちょっと、どういう仕様というか、
ね、
日本の炊飯器とどう違うのか気になりますね。
ねまあでも今、いい炊飯器やったら、米炊きモードの選択肢で、タイ米とかあるからね。
あるんや。
ある。
そっか。
日本で売ってる炊飯器も。いや、まあ実際どういう風にしてるのか分からへんけどね。
うんうん。
ねちょっと気になりますね。なんかその、仕組みというか、どう考えてもちょっと違うはずですもんね。火の入れ方という
か。だから、
ね、熱の入れ方
さっきからゆとり法って言って、うん、たっぷりの水で茹でた後、その水をザバーって抜くっていう、うん、そういうやり方が、まあ、うん、伝統的なやり方で美味しい炊き方だよっていう話してるから、炊飯器に水を出す機能がないと同じことできないからさ。
大丈夫大丈夫。もちろん炊飯でも炊けるのよ、普通に。炊き上がった時に水がなくなる量の。
の、まあそうなんだろう
けど、ね。計量したらいいから、うん、それがさっき言った、1合に対して200ぐらい。
ああ、はいはいはい。
強火でやって沸騰したら極弱火にして10分置いて、で、火消してしばらく蒸らしたら普通に炊けるから。
ああ、そうだ
ね。うん。で、炊くときはどちらかというと、ルクルーゼとかストーブみたいな
圧、
そこの分厚いちょっと圧のかかるタイプの鍋で炊く方が美味しく炊ける。
ああ、それはまあ日本米と一緒なんですね、その辺は。
そうなんですよね。
でもね、一応僕的な視点から言うと、はいはい、湯取りの方が、でんぷん、余計な糖質カットできるよね。切れるよねっていう。
そういうのがあってね。
それはある。うん。うん、だから僕は、店で出すお米は全て湯取りで炊いてます。
うん、どっちが大量にでもできん、ああ、でもやっぱ炊飯の方が大量にできるか。
カッパーを用意。売ればやけど、でも、鍋がでかけりゃ、ゆとりの方がよっぽど量炊けますよ。う
ん、ああ、そうか、そういうあれか。
業務用のそのでかい寸胴を使ったら、普通に一発で40人分ぐらい炊けるんで。
ああ、それは でかいっすね、でも。
うん、そうそうそうそうそうそう。
で、ど
う
しても、問題はですね、ジャスミンライスの炊き方なんですよ。はいはい、さっきも言ったみたいに、ジャスミンライスは、すぐ、べちゃべちゃになっちゃうんで、だから、北谷さん炊くとき、やっぱり、もうちゃんと、うん、水とかも、炊く時間も測って炊いたらできるって感じ、あれって。
そうね、見ながら、だからさっき言ったように、その、でんぷんが溶け出さないまでに揚げてしまうっていう。
そう、うん。俺、一回失敗した後、もう一回それに気ぃつけてやってみたんやけど、うん、やっぱり失敗して。
ああ、いや、でも、やっぱりそのタイミング測るの難しいよ。
ああ、そうなんだ、やっぱあれ、
うん。うん。感覚的には少し芯が残るぐらいで、お湯切るのがやっぱ一番いいかなって。もう芯なくなるまでやるともう表面がもうズルってなるから。
ええー、そうなんだ、やっぱ。
だからその辺の、だから加減が難しいから、俺、ジャスミンライスは店で出さないです。気使うから、すごい。米までそこまで気使いたくないみたいな。
なるほどね。そやね、もう、ジャスミンライス難しいね。ジャスミンライス、今回の特集のね、うん、やつとしては、ジャスミンライスとか安いからいいよって、調理もしやすいよとか、そういう話をしたかったんやけど、全然俺が成功せんかさ。うん、で、バスマティライスは、さっきも言ったけど、簡単に調理できて美味しいねんけど、うん、でもやっぱり値段的にはジャスミンライスより高いわけで、で、日本米と変わらんかったら、じゃあ、うん、やっぱり一般家庭で使うメリットっていうのはそこまでないなって思っちゃうから、そこら辺なんだよね。で、あと、うん、ジャスミンライスの場合は、うん、これこそ本末転倒かもしれないけど、砂糖のご飯方式のパック米と冷凍ジャスミンライスが売ってるんで、うん、まあそれで食べるっていうのも、うん、まあ一応ありますが、当然ながら高いですよっていう、うん、その辺が今回の企画を作るにあたってどうしようかなって思ってた点ですね。
うんうんうんうん。
パック米はパック米で美味しかったんですよ。俺はカルディで買いましたけど、コウジさん、ジャスミンライスのパック米って、
はい。
花マサでも売ってるんですか？
ありますよ。
あ、あるんだ。花マサ何でも売ってんの。
すごいな。
売ってんだ。
花マサはやっぱりエスニックの取り扱いって言ったら、ここ5年ぐらいでものすごく充実したと思いますよ。
うんうん、ああ、うん、そうなんですか。あ、まあ、あそこ結構スパイスも売ってるもんね。
売ってます、売ってます。うん、まあ、もちろんその街の特色に合わせてでしょうけど、
うんうんうん。
アジア系の食材もだいぶ多いですよね。アジア系っていうのは中華じゃなくて。
うん、そっか。
うん。
コウジさんお住まいの地域って結構外国の方多いですもんね。だからもしかしたらそれは可能性としてあるか。地域柄っていうのは。うん、まあでも、
でもあの人たち食材は買っても、そういう出来合いじゃないですけど、
うん、うんうん、うん。
調味料は花マサで絶対買わないはずですから。
ああ、
うん、そっかそっか。
やっぱ割高ですもん、全然。
高いと思う。
確かに。そうですよね、うん、
それこそ日本人が入っていかへんな店。現地の人
がそうそうそうそう。
やってるみたいなところで買うよね。
うん、そうです
ね。ですね。まあ、常にそういう店って、常に何やってっか分かんない奴らがいつも溜まってんの。
いてるいてる。日本国でもそうですもんね。
そう。何やってんのお前らみたいな。
まあそんな感じでですね。
うん。
バスマティライスだったら全然調理は簡単なんで、ぜひ試してみてほしいと思います。
いやでもね、経済的な意味でっていう意味ではそんなね、アドバンスじゃないかもしれないですけど、うん、その選択肢っていう意味ではさ、最近レトルトのカレーってさ、むっちゃクオリティ上がったやんか。
うんうんうん。
特に高級ライン、600円から700円ぐらいのレトルトのラインで、うんうんうん、ほんまに
すごいですよね。
マジで。でそこら辺を日本米で食べるのって逆にめっちゃもったいなくって。
ああ、かもしんない。
そう。だそういうのを食べるときにちょっと手間やけど、わざわざバスマティライス買わんとあかんけど、そのバスマティでやると本当に店と遜色ないぐらいの感じになるから。
うんうん、ましてや日本人の感覚だとその、じゃあ炊きたてで食べようってな、だって、米炊いて、うん、じゃあそのカレーをかけるんですけど、ま、炊きたての米との相性が良くないんですよね。
あ、そうそう。本当にそう。そうそうそう。
炊きたての日本米は、そのまま食べるのが一番美味しいですからね、
う
ん、あれは。
そうそうそうそう。あれは和食というか、米の楽しむもんですから、あれは。
う
ん、
そうそうそう。他の、だから料理と一緒に食べるってなった時に、特にカレーの場合は、ああいう調理酒の方が絶対美味しいよねっていう。だからそういうのは、食べる人 まあ、まだ少ないかもわかんへんけど、一回手出してみようかなって思う場合は、バスマティと一緒に食べると変わりますね、世界っていうぐらいに美味しいですね。
うん。そうですよね。
どうしてもね、ちょっと今エスニックカレーの話にちょっと偏っちゃってますけど、多分、日本食とまでは言わないですけど、僕らが普段日常口にしてるやつでも絶対合う合わないってね、うん、必ずありますからね。
うん。あとはさっき、冒頭言ったけど、バスマティライスでチャーハンすると死ぬほどうまいんで、
そうですね。
ウェイバーと、トリガースープと、卵とネギがあればもう完璧なんで。
間違い。
超簡単にできるから、ほんま一回やってみてっていう。
そう
っ
すね。
めっちゃ美味しいから。
油ちょっと多めでね。
多めで、なえたらラードでやってみたいな感じ。
うわぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ。
まあ、絶対うまいな、それは。
一人で2合ぐらいいっちゃう勢いで。
余裕っすよ。
じゃあ、ちょっと美味しい食べ方について話したいんですけど、
はい、
僕もね、いろいろね、この1ヶ月試したんやけど、
うんうんうん、
あのね、やっぱり日本米と合わすやつはそこまで合わない。梅干しとかいろいろ試してみたんやけど、いまいちじゃないねんけど、別に普通に美味しいねんけど、日本米の方がうまいなって思っちゃうとこがやっぱりあったんで、ズボ試しという意味合いでは、やっぱり2つで、
うん、
1つ目はさっきも言ったけど、塩だけで食べるんがマジでうまい。
ああ、塩。
塩と味の素で食べるのがマジでうまい。うん、バスマティライスは。
やって
る。うん。で、あと、やっぱりバターと合いますね。
ね。
バター醤油ご飯がめちゃめちゃ合うですね。
合う。それは確実に、
うん。そういうのがね、やっぱり合うかなって思ってて。
うん。
あとは、カルディとかで売ってるウニバターってあるんですけど。
う
ん。前回のスーパーマーケットサバイバーズでも言ったんですけど、俺あれが好きでですね。100円ぐらいして、マジかってなるんですけども。
ねえ、あれはね、ダメ。あれ、規制対象ですわ。
あれはね、
うまいや。
あれはね、
ダメ。あれ
はうまいんですよ。バスマティライスとね、めちゃめちゃ合うんですよ。
俺、あれ、あ、これ絶対美味しいやつだなと思って食べて、
うんうん、
ダメダメと思って、友達にあげましたもん。ダメって。もうそれぐらいダメです。
あれはね、昔、バター直食いするアイドルいましたけど、あれと同じ感覚でバターをガンガン食ってしまうっていう恐ろしい、
あれね、
ウニバターって、あれ
税金かけていいっすね。嗜好品税。
ああ、確かにな。税金か、まあ今でも700円ぐらいとか高いんだけど、そもそも。そもそも、だっけんだけど、でも、あれがね、この1ヶ月、私がいろいろ試した結論としては、あれが一番うまい。
よかった、あれ、300円ぐらいだったら、ちょっとね、健康被害出てると思いますよ。それこそ米の値段上がりますよ。
北井さんなんか他美味しい食べ方とかってあります？
豚のひき肉と、
う
ん、まあニンニクと、
あ
で、まあニラでもニンニクの葉とか芽とかでもいいねんけど、うん、まあ、それと醤油、紹興酒あたりで炒め合わせて、でもそれをライスの上にかけて食べると、まあ美味しいですよね。
いや、もう絶対うまい。
目玉焼きのとかしちゃうと。
ああ、うまいね。
もう茶碗飯みたいな感じでやることはあります。はい。
ああ、
ちょっと簡単ガパオじゃないですけど。
そうか、ガパオやな、それ確かに。
大的な、そう。の中華風みたいな感じ。
ああ。
永遠にバリエーションがあってさ、
うん、
入れるやつも、だから、豆板醤入れたり、甜麺醤入れたり、例えば豆豉入れたらちょっと麻婆っぽくなるし、とか、うん、ごまだれとか、チマジャン系のやつでもいいし、っていうのが。
それ、ウニバター。
ウニバターでもいい。あかん。
ウニバターなんか入れたら、ウニバターの味になっちゃいますからね。
この今度やろう、
うん。そうそう。ニンニク、アンチョビ、バジルソースとか、そんなんでも全然いけるし。だから、イタリアンよりいけるし、中華よりにもいけるし、丼とか茶碗とか、まあ、プレートでも何でもいいけど、ご飯持って、それ乗せてっていうので食べれるから。
そうか。そうですね。でも僕、ちょっと僕の中で、今審議中なんですけど、
はいはい、
麻婆豆腐は蒸留酒と日本米どっちがうまいか今審議中なんですよ。
どっちもいけ、はい、正直
そうなのよ。俺今月生まれて初めて蒸留酒米を麻婆豆腐で食って、うん、うまかったけど、
でも
日本米もうまいよなーって思って、
麻婆豆腐のパンチに対してバスマティを弱いと取るかどうかっていうところだね。 よね。うん、あの本米のでんぷん質でがっぷり四つに組ませるっていうので、より美味しいって感じる人もいてるし、それはちょっと重たいねっていう人にはバスマティがちょうどいいかなっていう、うん、そんな感じになっちゃう。
はい。僕の中では、あの、麻婆豆腐は審議中です、今。
わかる。それはすごいわかる。
あの、麻婆も全然違うじゃないですか、スタイルが。その、いわゆる町中華風のスタイルと、
うん、
もう油がもうガッツリ浮いてる。
四川系のやつ。
うん、そうです、四川系のもうってあるじゃないですか。うんうん、ってなってくると、やっぱ違いますよね。
あ、違うね。
おー、なんだろうな。
そこは。四川系日本米じゃないな。
あれ違いますね。
それはそうか
もしれない。もう油がで、もうテラテラしてるやつ。
うん、うん、うん。
俺、食べしたんは、オリジン弁当の麻婆豆腐だったんで。
ああ、ゆか
ゆか。それが日本。
だから、
日本米ですよ。
そういうことなんかな。コウジさん、なんか他美味しい食べ方あります？
リゾットの時に思い出したんですけど、うん、あ、僕食べてたなっていうのが、クリームシチューとか、ミルクシチュー。
はいはいはい。
それはうまそう。
でもかけるんじゃなくて、
はいはい、
ちょっと煮込むんですよ、一緒に。
あ、はい、うまい。
はいはいはいはい。
それはうまい。
そうそう、ある日ふと思い立って残ったシチューがあって、で、何かが原因でちょっとシャバついちゃってたんですよね、そのクリームシチュー。うん、
はい、はいはいはい。
で、うどんを入れて食べようかなと思ったんですけど、これあるじゃないですか、シチューうどんって。うん、
あるあるある。
どうしようかなって思った時に、あ、これ米入れるか、みたいな。
あ、
だったら面白いから、バスマティさっと火通して、湯取りして火通したのを、片入れしたのを入れて、煮込んで食べたら、うん、よーし、すごい美味しくて、それが。
ええー、あ、まあでも、ちょっとしたクリームリゾットやね。
はあ、そうですね。でも、もう、リゾットともちょっと違う感じ。うん、あんなドロドロはしてないし。
はいはいはいはい、はい。もうちょっとさら、さらっとして。
そうですね。でも、スープでもないし。
へ、
う
ん、
それは美味しい。絶対美味しい。うん、
ビーフでも、その後は、レトルトのビーフでも試しましたけど。
うんうん、うん。
でも、美味しかったですよ。それもすごく。
確かにな。ちょっと今、僕考えてるのは。
うんうん。
ズボラ飯派閥としては、シチューに生米入れて炊いてどこまでいけるかっていうのを、いや、やっぱりコウジさんはちゃんと火通してから入れるって言ったんやけど、生米入れていけるかどうかを知りたいだ、うん、俺は。
ちゃんと炊けないんじゃないかな、もしかしたら。
いやー、かもしんないっすよね。
油騙して炊けない。
そうそうそう。あの、
そうそうそう。
足りひんかもしれへん。
うん、うん。
ああ。
はい、お疲れ様でございました。
お疲れ。
あ、お疲れ様でした。
人生でこれだけバスマティライスの話した初めてだと思いますので、多分。
なるほど。
北谷さん、なんか言い残したことあります？
バスマティライスは、それはそれで美味しいんだけど、インドの他の米っていう新たな沼もあるんで、あ、僕、その、米だけで4種類使い分けてますんで。
ああ、それも聞いてみたいな。
米だけじゃなくて、ちょっとネパールですけど、米フレークみたいなのもあるでしょ。
あ、ライスフレークね、あります。あの、インドとか、あの、道産の中に入れるんよ、ライスフレークって。
あ、あれ、道産の中に入れるんですか？
生地を作るときに、ライスフレーク入れてやるんですよ。
すいません。ドーサって何ですか？
あ、ドーサはね、南インドのおかずクレープですわ。
ああ、
へえ。ポッタワンと、イドリライスとかバスマティライスってお米と、あと、ウラドン豆っていう豆を使って生地を作って、ちょっと発酵させて、で、それでクレープ状に焼いてやるっていう、そういう。
なんか長い筒状の食べ物ですよね。
ちょっと筒状に、あの、焼き上げた後にくるっとロールしてやるような。うん、
その、さっき言ってたライスフレークっていうのは、その、
生地作るときに、
ああ、そうなんだ。へえ。
ちなみに僕がそれ食べたのは、ネパール系のカレー屋さんだったんですけど、そこはそのライスフレークそのまま食べるんですよ。あの、だからパリパリした。
パリパリしてるやつか。へぇ
パリパリした、あの、米のほんと、変な話、あの、ジャーの上にへばりついた、あの、米の、パリパリ、あれです、あれです、あれです。あれが細かく砕いて、それをご飯の代わりに食べるみたいな。
へぇ
結構で、ね、それがいけるんですよ。
なるほどな。
コーンフレークじゃないですけど、シャクシャクパリパリしてて、うん、これはこれで面白いなっていう。
美味しそう。
面白い。
ちょっとごめんなさい、それちゃいましたけど。もしかしたらインドにもそういうのがあるのかなと思って。
あ、うん。だから、そのまま食べるかどうかは別として、そのライスフレークっていうのはあります。
あ、ある。
本当に地方によってね、取れる米が違うからね。
うん。
あの、こっちに入ってきてない米とかもあるから。
うん。
あの、めっちゃ 沼っすよ、本当に。
沼ですな、確かに。
うん。南インドのミールズにバスマティライス使うのはやっぱちょっと違うね。バスマティライスは北インドで取れる米やから。
なるほど。
ね、で、香りがちょっと邪魔をする。だから、ソーミライスやったりとか、ソーママスリライスっていうタイプの南インドで取れる米は、バスマティに比べるとちょっと香りは控えめ。だけど、料理、
そうなんだ。そうそう、
で同じ、その南インドでも、そのタミルの隣のケララ州だと、あのマッタライスっていう赤米を食べるんだよね。これは水分を死ぬほど吸うから、一粒がむちゃむちゃでかいっていう。スリランカも赤米やけど、そのマッタライスよりは粒は小さいとか、もうほんまに全然違うんですよ。
なるほど。どうして日本とは全然同じ米文化でもそんな変わりがあるんですね。
今、アンビカショップを見てるんですが、うん、もちろんバスマティライスもありますが、ポンニライスっていうのもあるし、うん、ソナマスリライスっていうのもありますね。
あるある。うん。
いやー、沼ですな、これは。
そうなんですよ。それぞれに特徴があって、それぞれに、ね、良さがあるので。そういうとこ食べに行って、そういう、どんなライス使われてるみたいな見方で食べるのも面白いですよね。
へー。いや、で、しかも、これを喜んじゃいけないんだけども、今って日本米が高騰して、うん、業務スーパーでもかなりさ、輸入米を置くようになってるから、その、インドでもそんだけ種類あるし、さっきも言ったみたいに、台湾米もあるし、カルドーズ米も業務スーパーで売ってるっていう状況なんで。
価格的な差がないんやったら、ちょっと本当いろいろ試してみるみたいな。
ね。
ね、好奇心を持ってみるっていうのもいいんじゃなかろうかって思ってしまいますよね。
ね。
そうですね。遊び心というか、ね、新しいものを知るっていう意味では。
うん。
いいことですからね。
ある意味、いい環境になった可能性、いや、いい環境じゃねえな、ごめん。うん、やけど、こんだけね、日本国内でいろんな米が食べられるようになったのって、多分もう、今が一番選択肢多い状態やからさ、食べたことないから台湾米とか食べてみたいしね。
いや、ね、ほんとそう思う。
うん、ポンニライス1キロから買えるな、アンビカ。
うん、買えるよ。
ちょっと試してみようかな。ポンニライスは、これ、長粒種か、
うん。ポンニは短粒種や。短い。うん。
これもあれな、ゆとり法で炊くの、
う
ん、これ。
ゆとり、全部ゆとりで炊けます。
あ、そうなんや。じゃあ試してみてもいいな。
うん。短粒ってことは、じゃあ、もしかしたら日本米と同じような感じだったりするんですかね。
いや、そんなこと。基本。
あ、それは全然違う。
うん。水分量も日本米よりも全然少ないし。だからその形が違うっていうだけでバスマティと炊き方も炊き上がりもそんな変わらないっす。
そうなんですね。
ちょっと買ってみますわ、俺。ポンニライスとか。1キロやったらね、全然買えるんで。さすがにちょっと5キロ買うのは勇気はいりますけど。
はい、5キロはね。
5キロはね。個人で5キロはね。
そう思う、そう思う。
ちょっと一人身には勇気がいるんで、そうっすよね。
うん。
勉強になりました。コウジさんなんか言い残したことあります？
バスマティライスとかの調理前ね、GI 値が低いっていう、
そうそうそう、
はい、
意味でダイエット界隈、ビルダーとかダイエット界隈には今はちょっと認知度が高まってはきてはいるんですけど、
うんうんうんうん。
とはいえ低いことには間違いはないんですけれど、
うんうん、
今までのトークを聞いてもらって分かる通りに。食べ方がどうしても、その、脂質が多いものとか、
はい、
食が進むようなものが多い。
間違いない。
間違いないな、それはな。
うん。だから、それをよっぽど自分で気をつけて、それこそ家で自炊をしないと、余計太るよっていう。
いや、そこはなんか。ほんとそうですね。インドでね、もうほんとに街の食堂行くじゃないですか。うん、ミルス食べて。一人当たりの米2合ぐらい来るんすよ。
多いな。
ビビるぐらいお前ら米食うねんなっていう。
そんな食べるの？
裏を返すと、それが食べれるぐらいにおかずの種類も量も豊富っていうこと
なんで。ああ、すげえ。
で、しかもサラッとしてるから、多分あれ飲むように食べられちゃうんですよね。それこそ汁っぽいカレーとか、
そう
チャーハンとかと一緒に、口当たりがすごくいいから。
本当にね、食べやすいっていうことは食べれちゃうってことなんで。
そうですね。食が進みすぎるんで、そういう意味ではかなりもろ派。
ですね。
考えると、オートミールはちょうどいいんですよ。うまくないんで。
美味しくないからね。 やっぱり。
そう。あ、ちょっと語弊があるな。美味しくないというか、美味しすぎないので。
そう、そうですよね。美味しすぎない。確かに。そうですよね。う
ん、はい。日本米も美味しすぎる。
うん、あ、美味しすぎる。
タイ米、バスマーティ、ジャスミンライスも、調理方法によっては美味しすぎる。
うん、
食べすぎる。取るぞ。そんなね、低GIだろうが、高GIだろうが関係ねえんだよって。
あ、まあまあ、食べすぎるとね、っていう話ですから。
うまいものは敵です。これだけ話しててね。
うん、まあ僕が言い残したことは、日本のコシヒカリ振興は、ちょっとバランスを欠いてるレベルで、日本米の中でも他の米も食べてみたらいいと思うよっていうのは普通に思いますね。
うんうん、ああ、うん、それはね、でもそうだよね。
あの最近。
うん、ああ、そういう方も多いですよね。このブランドじゃなきゃ食べない、うん、他はっていう人も、今まで気にしたことなかったけど、今回ね、お米のいろんな問題の時にそれ気づきましたね。うん、あ、そんなにこだわらなきゃダメ？その品種に、
う
ん、みたいな。
そう、ね、コシヒカリでも、例えば、魚沼さんのやつだけみたいなとか、ね。
そうとか、
うんうん、
え、そんなにブレンド米ダメとか。
ダメとかね。そうですね。
うん、なんでっていうのは、素直に僕は感じましたけどね。
コシヒカリは、今回の放送でも散々言いましたけど、おにぎりにして食べるのが一番うまいっていう恐ろしい品種なんで、あれはあれで結構ピーキーな食い物なんですよね、本当に。あ、カレーとそんなに合うわけじゃないってさっきね、北谷さんも言った通り、うんうん、何でもかんでもコシヒカリやったらいいってもんじゃないし、で、うん、まあ実際ね、今高いし、で、品薄にもなってきてるから、米の選択肢って、国内だけでもめちゃめちゃあるんで、うん、そこをもうちょっと見直してもいいんじゃないかなって、本当思います。
いや、本当に思います。
うんうん、なんか、ちょっと、日本の一神教が怖いなって、この一年で思ったんで、いい機会じゃないですかって、僕の実家もコシヒカリしか食べてない家だったんでね。
あんな、わかるわ。
そう。
炊き方もあるけど、もう、コシヒカリよりは、例えばね、夢ピリカとか、七つ星とか、あのあたりの方がさっぱり食べれる気はするんやな、とか。
とかあるし。
なんか、うん。あるもんね。うん。
いや、なんか、お酒とちょっと似てるなって思って、お酒ね、まあ、ウイスキーにしても、焼酎にしても、いろんな種類があって、で、合う飲み方って全然違うわけじゃないですか。すごい高いウイスキーは、やっぱりストレートで飲まないともったいないって言ったりするじゃないですか。
うん、うん。
いや、コシヒカリも一緒だと思うねんか、あれ。
うん、そうだね。
うん。あれは本当に、そのもの食べるのが一番美味しい品種なんで、
うん、うん。
コシヒカリでカレー食うのって、めっちゃ高いウイスキーをハイボールで、それも美味しいけどね。それはそれで飲むみたいな。そんな感じなんじゃないかなって思うんですよね。まあ、だからといってね、ご家庭で米を使い分けるなんて難しいとは思いますが、まあまあ、だけど選択肢を増やす、視野を広げるっていうね、今チャンスなんで、いろんなものを食べていただければなと、はい、はい、思います。はい、坂谷はポンニナイスちょっと今度の土日上野のアンビカショップ行って買ってきて食べてみますんで、
はい。
あれですか、言い残したことはなさそうですか？
うん、
はい。じゃあということでありがとうございました。
ありがとうございました。
そこで君とまた。